エペソ人への手紙第4章12節から16節。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
柱の傷はおととしの5月5日の背比べ、ちまきたべたべ兄さんが測ってくれた背の丈、木の比べりゃ何のこと、やっと羽織の紐の丈。なんか季節外れの歌ですけれども、背比べという日本の童謡があります。私も5月の子供の日に兄と背比べをしたのを覚えております。その頃は3歳年上の兄、今でも3歳年上ですが、その兄の背には届きませんでした。家の柱に残った兄の背丈を見ながら、早くそこに追いつきたいな、背が伸びればいいなと思っていたことでありました。私の目標は兄の背丈でありました。で、体の身長っていうのはおかしな言葉ですが、肉体のその身長というものは18歳ぐらいでほぼ止まってしまうようですね。で、しかし霊的な身長、聖書がここで教えていることは霊的な身の丈ということなんですけれども、それは80歳になっても100歳になっても成長していかなければならないし、成長していくものであります。エペソの 4-13、 ついに私たちが皆完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。キリストのその背の丈が私たちの霊的な成長のゴールであると書かれています。しかしキリストの満ち満ちた御丈などとドンと言われますと、そんなものはもうはるか彼方にあって、とても私たちが実行できるようなものではない。少しはマシな人間になれますように、もう少しでいいから、神様、私を成長させてください、そんな祈りの方が現実的な気がしてしまうのです。しかし聖書はキリストの満ち満ちた御丈という大変高いゴールを私たちに示しています。なぜ神様はこのようなゴールを私たちに示されたのでしょうか。それは神様が私たちをキリストの満ち満ちたもので満たそうと願っておられるからなんです。神様は愛に満ち溢れたお方です。神の子供たちに常に満ち溢れるほどのものを与えようとしておられるのです。聖書に、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです、という言葉があります。私たちはキリストだけが神の御子であり、私たちの主であることをよく知っております。そして信じています。しかし神様は私たちをも神の子供にしてくださいました。私たちをキリストのいわば弟にしてくださった。キリストを私たちの長子、ビッグブラザーにしてくださったのです。キリストは私たちの死であると同時に 背比べの歌で歌われているように、その背丈を目標にできるほど身近なお方であるのです。私たちの願いといえば、先ほどもちょっと話しましたが、少し良いクリスチャンになれますようにということで終わってしまいます。しかし神様は、私たちのそんなちっぽけな願いでは満足なさらない、私たちをキリストの御丈にまで達したい、そのように願っておられるのです。神様が私たちにキリストの満ち満ちた御丈というゴールを示しておられるのは、また私たちにの信仰をチャレンジするため、私たちの信仰にチャレンジを与えるためだろうと思いますね。私は子供の頃、父親から人に迷惑をかけない人間になりなさいと、そう教えられました。ある程度は自分の努力で実行できたかなと思いました。しかし私が聖書を手にして聖書を読んでいった時に、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです、この御言葉に出くわしました。私はこの言葉を読んだ時に、敵なんか愛せない、迫害する者のためなんかに祈れない、ああ私はそれこそ天の父の子供になれない、神様の子供になんかなれないんだと思いました。しかし福音を聞いた時に、イエス・キリストを信じるなら、このどうしようもない私の罪が許される、聖霊によって新しく生まれ変わって神の子にしていただける、そのことを聞いて私はそれを信じ受け入れたのです。私は学生時代、自分の教会の牧師に憧れを感じておりました。あの先生のようになりたいと思っておりました。進学校に入りますと、実にさまざまな先生方が入れ替わり立ち替わり教えてくださるんですが、そうした先生方から教えを受けてからはですね、知らず知らずのうちに尊敬する先生と同じ口調で説教している、各字まで似てくる、そういうことがもありました。誰か人を真似る、人に習うということは自分の力でできますね。しかしキリストのようになるということは自分の力でできるものではありません。キリストのしもべの誰かに習うことは人間の力でできても、主であるキリストのように私が変えられるということは自分の力ではできない。クリスチャンらしく振る舞うということは、これはね、しばらく教会に来ていれば慣れてきて、なんとなくできるような、できるのです。しかし聖書は私たちにクリスチャンらしくなれとは教えていません。キリストのようになれと教えています。それは謙遜と悔い改めと信仰と聖霊の働きがなくてはできるものではありません。私があの先生のようになりたいと、そう目指していたゴールは、実は神様が示してくださったゴールではなかったのです。少しばかり道徳的になることなら人間の努力で何とかなりましょう。しかし魂の深みから作り変えられるのはキリストの恵みによらなければなりません。自分を改良することは人間の力でできるでしょう。しかし改革することは神様の力によらなければなりません。夫婦が仲良くなる、親子がうまくいく、そういうことも工夫次第ではできるのです。しかしまだ信仰を持っていない夫や妻がキリストを信じるようになる、子供が救われていくということは、これは神様の力によってしかできません。神様を信じるとは、自分の無力を認め、自分にはできないが神にはできる、そう信じて生きていくことです。人間の努力でできる範囲のことで私たちは終始してしまいやすいのですが、もしそうだとしたら、その人の人生に本当の意味での信仰はいりません。キリストの満ち満ちた御丈、これを目指しなさいという神様のこのチャレンジに応えていくときに、私たちはどうしても信仰を働かせなければなりません。私たちは キリストの満ち満ちた御霊にそのようにして信仰を持って向かっていくときに、実は私たちの生活もキリストの満ち満ちたもので満たされるようになっていくのです。ではこのキリストの御霊に近づくために具体的にはどうすればよいのでしょうか。14節に、私たちがもはや子供ではなくてという言葉がありますけれども、いつまでも子供のままでなく霊的な大人になるにはどうすればよいのでしょうか。大人と子供の違い、それはいろいろありますけれども、その一つには、大人には知識があって物事を正しく判断できるということがありますね。子供は知識がまだまだ乏しく、そのために物事を正しく判断できない。だから騙されやすいということがあります。14節に、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくとあります。で、私たちはとんでもない間違った教えに引っ張られていくということはまずないでしょう。しかし、いつも目を開いて注意していませんと、神様の言葉よりも人の声に耳を傾けてしまう。キリストの教えよりもこの世の基準で物事を見てしまう。自分では正しい信仰を持っているつもりでも、知らず知らずのうちにそこからずれてしまっている。しかも自分でそのずれに気がつかないということがあります。コリント第一の14-22、兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。こう教えられています。成長していくクリスチャンは、幼子のような素直な心が必要ですね。しかしそれとともに、本物と偽物、真理ですとそうでないものをきちんと識別できる、そういう聖書の知識、霊的な洞察力というものが求められているのです。キリストの満ち満ちた御霊に達するため、私たちは聖書の真理をしっかりと身につけていく必要があります。13節、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御霊にまで達するためです。そうですね。ここで信仰の一致と神の御子に関する一致、このとという言葉ですが、これは英語の and にあたる言葉なんですけれども、私はここのところは信仰、その and をつまりと訳しまして、信仰つまり神の知識を知る知識、神の御子を知る知識、信仰すなわち神の御子を知る知識、その一致というふうに訳すことができると思っております。信仰とは何か。それはキリストを神の御子として知ることです。信じることです。エペソ人への手紙では一章から始まりまして、この箇所までキリストをさまざまな名前で呼んでまいりました。キリストは主と呼ばれていますね。教会の頭と呼ばれています。私たちの平和と呼ばれています。また教会の土台と呼ばれています。ところがここに来て初めてキリストは御子と呼ばれています。主、頭、平和、土台、こういう呼び名は私たちにとってキリストがどういうお方であるかということを示しています。しかし御子というのは父なる神にとってキリストがどういうお方かということを示しているのです。イエス様というお名前、それは救う者という意味でしょう。キリストという名前、それは油注がれた者という意味ですね。このお名前はキリストの役割を示しています。ところが御子という言葉はキリストの本質を示しているのです。私たちはキリストを御子と呼ぶことによって、キリストが栄光に満ちた神であり、父のただ一人のお一人子であり、父と御子が一つである、この信仰の奥義を告白しているのです。信仰とはキリストを神の御子として知ることです。 あなたはキリストを神の御子として知り告白しているでしょうか。キリストを知るこの知識、これは決して独りよがりのものであってはなりません。今読みました箇所にも信仰の一致と神の御子に関する知識の一致、信仰すなわち神の御子に関する知識、その一致という言葉が使われていますね。私たちの信仰は教会の信仰と一つでなければならないのです。そのためには礼拝で語られる御言葉が重んじられなければなりません。礼拝で他の兄弟姉妹と共に一つの御言葉を聞き、それを理解し、それに応答していくということですね。よく言われることですが、説教は聞く人によって受け止め方が違っていていいのだ。礼拝ではそれぞれ自分に語られる神様の言葉を受け取って帰ればいいのだ。そうでしょうか。それは個人の礼拝ではある程度正しいかもしれませんね。それぞれの必要に応じて神様が御言葉から語ってくださいます。しかし公の礼拝では違います。私たちが礼拝に集まっているのは一個人として神の言葉を聞くために集まっているのではありません。神の民の一員として、教会の一員としてここに集まっているのです。旧約時代、神の民は主の軍勢と呼ばれました。兵士たちが指揮官の命令をそれぞれ自分勝手に解釈したらどうなるでしょうか。戦力が発揮できない、たちまち敵にやられてしまうばかりでなく、同士討ちさえ起こりかねません。語られた御言葉についてみんなが同じ理解を持ち、それに導かれていく必要があります。礼拝で語られる御言葉は一回一回が完結している場合もあります。もう私はできるだけそのように努力して語っていますが、大抵の場合は前回語られた御言葉と関連していることもありますね。今エペソ人の手紙を学んでいましたら、どうしても前回学んだことが今回のメッセージのこのバックグラウンドになっているわけです。またクリスマスには4つのメッセージを語らせていただきますが、それもそれぞれにつながりを持っています。ですから、いろんな事情で皆さんが礼拝に出席できなかったときは、教会にテープが用意されています。またインターネットで礼拝のメッセージの部分だけを聞くこともできますし、文字でこの原稿がアップロードされますので読むこともできます。ぜひそのことをしていただきたいと思うのです。旅行をなさって他の教会で礼拝を守った時でも、自分の教会の礼拝メッセージを大切にしてください。他の兄弟姉妹に与えられたのと同じ神の言葉にその週触れて、そのことによってお互いが結び合わされ、私たちは信仰を成長させることができるのです。礼拝とともに聖書の学びもなくてならないものですね。多くの人はバプテスマを受けるまではクラスに出席します。でないとね、洗礼を授けてもらえないわけです。ところが洗礼を授かりますと、あたかもなんか卒業してしまったような気持ちになってしまって、年月が経てば経つほど聖書の学びから遠ざかっていくというのが、まあ、現状だろうと思いますね。聖書を学ぶよりも、いつしか教会の行事でありますとか活動でありますとか、今日もコミュニティミーティングがありますが、そういうミーティングのために時間を使ってしまう。聖書の基本的な教えをしっかりと身につけないままに年月を過ごしてしまうということがあるのです。それでいて長年教会にいるものですから、自分ではもう何もかも分かっているというふうに思い込んでしまうこともあります。宗教改革の時代、マルチン・ルッターはそのようなことを嘆きまして、十戒と人信条と主の祈りを学んでいない人は聖餐に来てはいけない、そんなことさえ言いました。 まあ、ルターはそう言って人々を退けたのではなくて、この十戒と使徒信条と主の祈りを教えるために教理問答というものを作りまして、クラスを開いて人々を教えました。私は教会員の誰もが聖書の基本的な教えをしっかりと共通して身につけてほしいと心から願っています。それがあってこそ私たちの生活に導きが与えられます。奉仕に力が与えられます。子どもたちや他の人々を正しく導くことができるようになります。聖書の学びがキリストの満ち満ちた御岳に近づく土台です。基盤です。皆さんに初心に帰って聖書の真理をしっかり学びたい、そんな願いが起こされるようにと私はいつもお祈りをしております。さて、キリストの御岳に近づく第二のステップ、それは愛に生きることですね。聖書の教えを単に頭脳で知るだけでは不十分です。愛によって真理を、まあ、英語で言うとエンブレイスする、抱きかかえる、握りしめる、自分のものにするということがなくてはならないのです。他の人に真理を伝えるときも、ただ上手にお話ができればいいというものではありませんね。15節を読むと、愛をもって真理を語りとあります。そのように真理は愛をもって語られなければなりません。で、この場合の愛は自分が話している相手に対する愛、もちろんそれも含まれていますけれども、まずはこの場合の愛は真理に対する愛が意味されています。人は誰でも自分の興味のあることを、好きなことを話したがるものです。野球の好きな人はどのチームにどういう選手がいて、どういうものに強いかってみんな知っています。そして機会があったらそのことを話したくてうずうずしているでしょうね。料理の得意な人はどんな材料でどんな風にして作るのか、まあ、話し出したら止まらないかもしれません。同じように私たちも真理であるキリストへの愛があるなら、私たちはキリストのことを語りたくて語りたくてしょうがなくなることでしょう。そしてそのような愛を持って語られた言葉が人の心を打ち人に届くのだと思います。私は説教学の教授から、説教にはロゴスとエソスとパソスが必要であると習いました。ロゴスというのは論理のことです。論理の通らない話では人に理解してもらえません。エソスというのは倫理のことですね。語る人が正しい生活をしていなければ説得力はありませんし、語っていることに反する生活をしていたら、語れば語るほど逆効果を生んでしまいます。パソスというのが情熱でありまして、これはどんな正しいことでもそこに真理に対する愛がなければ人の心に入っていかない。このパソスというのはそのドライビングパワーですね。その真理をぐっとねじ込んでいくほどの力であります。もしセールスパーソンがいまして、自分の商品に対する自信も愛もなくてですね、まあ気に入らなかったらうちの製品じゃなくって他の会社の買ってくださってもいいですよ、もしそういう態度だったら一つも商品を売ることができないでしょう。皆さんも夫婦で親子で物事をとことん話し合わなければならない、そういう時があるでしょう。互いに愛するがゆえに相手の耳に痛い言葉でも物事の解決を求めて話すということがあると思います。真理と愛は決して矛盾しません。真理から愛が生まれます。愛が真理を育みます。愛の章と呼ばれるコリント第一の手紙13章、そこには愛は不正を喜ばずに真理を喜びますと書いてあります。愛、真理、 この両方はギリシャ語で女性名詞でありますから、愛と真理はまるで仲の良い姉と妹のようにいつも一緒にいて一緒に働く、そんなことが描かれていますね。真理に生きる者は愛に生きます。愛に生きる者は真理を求めます。その真理を守ります。このように愛と真理のうちに成長していく姿、それがエペソ4章16節に描かれています。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。個人の成長がなされるときに初めてその教会は成長します。また個人も自分一人の成長だけを求めているときは本当の成長はなくって、相手の成長、教会全体の成長を求めるときに自分自身も最もよく成長する、そういうことがここからわかりますね。エペソ4の16に書かれております、備えられた結び目、これは何でしょうか。おそらくは真理、愛そのものかもしれません。しかし同時に教会を愛し喜んで神と人との結び目に、また人と人との結び目になろうとして働いてくれているクリスチャンのことでもあると思います。私たちの教会でも羊をはじめとしまして、教会のスモールグループのリーダー、それぞれの奉仕の責任者の方々はこのキリストの体の結び目、関節、ジョイントとして働いてくださっています。具体的な活動奉仕に関わっていらっしゃらなくても、多くの人が祈りによって信仰によって愛によって何よりもキリストの満ち満ちた御霊を目指して生きるその姿勢によって、教会の大切な節目節目、結び目、ジョイントとなってくださっています。私はそのことを本当に感謝しています。しかし教会にはもっとそういう結び目が必要です。神と人との仲出しとなって祈ってくださる方、人と人との結び目となって働いてくださる方がもっと起こされますように、そして私たち一人一人がそういう人間になることによって、キリストの満ち満ちた御霊に自分自身もまた個人として成長していけるように、そのように願っています。教会で最もよく成長してきた人を見ていますと、確かにその人は自分の成長のためによく御言葉を学び、よく祈っておられる。しかし同時に他の人々のために、教会の成長のために働いておられるな、そういう姿を見ることができます。キリストの満ち満ちた御丈、これを目指して私たち、これを願い求めて、これを私たちのゴールとしていきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが私たちに与えてくださる賜物は溢れるばかりに豊かなものです。あなたは私たちを少しばかり良い人間にするというのでなく、私たちをあなたの子供にし、キリストに似たものとし、キリストの満ち満ちた御丈にまで近づけようとしておられます。どうぞ私たちが信仰によってこれを自分自身の目標とすることができますように、そのためにあなたの真理に養われ、愛によってあなたの教会に仕えるものとしてください。愛する主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。